4章23節お読みします。箴言4章23節お読みします。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
聖歌台の今日の賛美は、天を見上げてと愛を伝えるためにです。キャンプが終わり、皆さんのこの1週間はいかがだったでしょうか。メッセージでたくさんの恵みとチャレンジをいただき、喜んで犠牲をすること、使えることを改めて強く示された私たちですが、でもそれは決して私自身が頑張ったり力を振り絞るのではなくて、主が私たちを引き上げて愛する心を与えてくださるのだと信じます。あなた方の体を神に受け入れられる生きた清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。家の教会がますます主の愛であふれますようにと祈りつつ賛美を捧げていきます。
Thank you.
今日私たちの教会に初めておいでになった方何人かいらっしゃるんでちょっと紹介します。よかったらその場にお立ちしてくだされば感謝です。矢桑弘樹兄弟の紹介です。酒井亮介さんですね。ありがとうございます。ようこそ、歓迎します。それからもう一人の方を紹介します。常善円さんの紹介なんですけど、清野富夫さんでしょうか。はい、この前に、はい、ありがとうございます。感謝します。それから東京オタク天井府から来られましたティーム選挙団の紹介で来られました野原増則様とカレン様、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。もう一人の方紹介したいと思います。カリフォルニアにある教会に今通ってるそうなんですね。ブライドン・ゼンブラスさんという方、はい、ありがとうございます。はい、ようこそ皆さん、本当に感謝します。礼拝の終わった後にね、先週来られましたジョナサンさん、この真ん中に座っているんですけど、ぜひ礼拝終わった後にまたご案内しますので、この牧師とのお付き合いをよろしくお願いします。他の方も声かけますのでよろしくお願いします。どうぞ隣の方、おはようございます。お母さんたちにいらっしゃるならちょっと皆さんお母さんたちに声かけてください。ありがとうございますって。はい、3階の皆さん、6階もチャペルマラなども本当にありがとうございます。はい、もう皆さんもそうですけれども、私も母の日になるとね、天に召されたお母さんのことが思い出すわけなんです。うちのお母さんはとっても優しい方で、親父はちょっと厳しかったけどお母さんはとっても優しかったんですね。それからお母さんがいつも私に教えてくれたのは、教会に行くときには、教会の礼拝に行くときにはいつも一番きれいな服を出してそれを着て教会に早めに行くんだよ、それでみんなと笑顔で挨拶するんだよ。小さい頃から、もう私が結婚するまでずっとそういう話をしてくれました。献金するときに、ただポケットからくずくず献金したらダメなんだよ、家からちゃんと用意しなさい。崩れてる献金の紙幣は、うちのお母さんはね、アイロンでかけて献金してました。それ見てきたんです。それを見て私は成長したんですね。だから礼拝に行くときにはどういう姿で行くんだということは、もう教会から教えられたと、お母さんから教えられたということですね。この9月から私たちは信玄というところを黙想しているんですね。デボーションの箇所が信玄なんですけど、信玄見ると我が子、我が子よ我が子よという言葉がずっと何回も繰り返しているんですね。私は再び母親の言葉を耳にしているような気がします。もちろんソロモンのはじめ数人の方々が神の言葉をいただいたものを私たちに与えてくださいました聖書であります。今日の言葉の中で、この我が子よというおっしゃる神の声、その声はですね、特に今日皆さんと分かち合いたいという思っているのを、この箴言4章23節の言葉は、一つのことを申しますとですね、あなたの心を守れ、見守れ、その内容であります。守るということはとっても大事なテーマとして聖書は教えているんです。最近皆さんテレビニュースでということはありますよね。箱根噴火するかもしれないということでちょっと心配している方、このゴールデンウィークにそこに大涌谷に行く予定だったのに残念だという人もいるけれども、怖がっている人も結構いるだろうと思いますよね。また先月にはネパールで大震災がありました。まあ、続くと IS という国によって多くの人々が殺された。戦争やテロ、個人的には交通事故などさまざまないろんな 不安な様子が私たちが周りにはいっぱいありまして、ある意味では自分の我が身を守るということがいかに厳しい、いかに戦いであるのかということを、あるいはこの個人的な自分の身を守るということからちょっと拡大していきますとですね、この社会をどう守るか、この国をどう守るか、まあ、いろんなことが私は脅かされているこの現象を今皆さんも経験しているんじゃないかな。それで社会や国や個人やあらゆるところで自分を守るためにいろんなことを働きかけていると思うんですよね。例えば自分たちが普段よく使っているパソコンもですね、変なウイルスが入ってきちゃったら大変だということでウイルス対策したり、そして自分の財産を、自分の車とかそういうことを盗まれたら大変だということでいろんな安全装置をしたり、また建物の中にいろんなカメラをつけたり、今いろんなこと警報システムをやってるんじゃありませんか。私たちは分からないうちに、まるでこれはね、トロイの木馬のように、どのような危険であるかを知らないうちに自分たちの身近なところまで危険というところがずっと迫ってきて、守らなくちゃいけないんだということ。ですからある意味ではこの現代社会には昔と違ってセキュリティ産業というんでしょうか、そういうものがだんだんだんだん今発展してますよね。守るということがとっても大事に大事に言われる時代でした。おそらく私も日本に参りまして、今もうそろそろ何年過ぎると30年くらいになるんですけど、最初来た時にね、あの玄関を閉めて寝るのが周りからおかしいと言われてました。私玄関をドアを閉めて寝ているから周りからね、そんなにいいものあるのかって。その同時に周りの他の人を見るとあんまり玄関止めないままで住んでたということなんですよね。しかし今はそうじゃないんですよね。玄関を鍵をかけるだけではなくカメラもつけて、まあ、いろんなことを今やっているわけなんです。なぜ自分たちを守ることが厳しい時代になっているということでしょう。聖書を見ると神様が守るということを大事なことだと私たちに教えているんです。皆さん創世記2章を見ると神様がエデンの園をお作りになり、そこに人間を置いてくださいました。アダムとエヴァが人間の代表としてそこで生活するんですが、神様がそのエデンの園を作ってくださって人間に預けるときには2つ神様がお願いしてあるんです。1つはこのエデンの園を耕すことであります。耕すことでありますね。もう一つのことはエデンの園を守ることであります。この園を耕しなさい、そして守りなさい。つまりエデンの園ということは自分たちが生活環境でありますけれども、それを耕すこと、ある意味では汗を流しながら私たちは自分の環境を耕すということは大切だと思うんです。それと同時にあらゆる誘惑や攻撃からこのエデンの園をしっかり守るということがアダムとエバに託された大きな使命、責任でありました。今日の聖書を見ると神様は守りなさい、これだけはしっかり守りなさいとおっしゃる言葉は、箴言4章28節は自分の心でやるということをおっしゃいました。皆さんもう一度読んでみましょうか。画面にちょっと出したかもしれないね。箴言4章23節もう一度皆さん読んでみましょう。声合わせて、はい。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。皆さん何を守るべきだ。自分の心、なぜその心から命の道が湧く。とってもシンプルな言葉なんですけど、とってもとても深みのある言葉を通して教えている。私は箴言の中でいくつかのキーワードになる言葉の一つだと思うんです。なぜ心を守ることが大事なんでしょうか。私たちは自分の財産を守るためにですね、鍵をかけたり、財産を守るために金庫に預けたり、財産を守るためにいろんなことをやってるんですけれども、聖書は今日私たちに自分の心を守れと言うんです。守るべきものがいくつもあると思うんですよね。たくさんありますよ。しかし聖書は自分の心を守ることをとっても強くきちんと教えています。その理由を今日の聖書から一緒に分かち合いたいと思います。ところがなんで心なのかということなんです。 心は自分たちが感じている精神世界でしょうか、あるいは心は自己認識の世界でしょうか。ヘブル語で言うと心という言葉はレーブというんです。レーブというんですね。そのような発音するのは、これ英語を探してみるとレーブというヘブル語はイノマンという、日本語で言うと内なる人ということ、ある意味では本来の自分のことを指しているんです。心ということは本当の自分という意味なんです。それでヘブル語レーブという言葉はギリシャ語に訳されるときには、それは心情を意味をするカルディアという言葉に変わりました。そのカルディアというギリシャ語は英語になるときにはハーツ、ハートですね。日本式の発音ですとハート。それで心を表現するときにハートマークをするかもしれませんね、うん、古代のイスラエル人は心、体の中に心情の部分がとってとても重要だと考えました。なぜかというと体全体に心臓が血を流しているわけ、この心臓のポンプがですね動いて体全身に血が流れるように働きかけているんですよね。この働きかけている血が流っている、それで私たちの体が生かされていると、そのように考えました。心臓が止まったり、あるいは血が回ることができないということであれば、もう本当に体全身の細胞がだんだんだんだん死んでいくわけなんです。それでユダヤ人たちは自分たちの心情、まあ、これが心なんだというそういう理解がありまして、とても心情が大切だ、心が大切だ、まあ、そのように一緒に理解しました。たとえ腕一本がなくても目が一つなくても命には別はない。しかし心情が止まったり心情が怪我した場合は致命的になる。それで心情を守ること、これは心を守ることだということの理解がありました。まあ、そういう意味で古いユダヤ人たちは心を表す心情を守ることが自分の命を守ることなんだという理解でした。心を守ることは自分の命を守ることなんだという理解なんです。まあ、それでこの箴言4章23節、心を守るということは命の泉がその心から出てくるという、まあ、そういうことを教えるわけなんですね。命の 泉が湧く心を守るべき理由はもう一つがあるんです。それは私たちの心を混乱させ、神の形を私たちからなくしてしまうサタンの誘惑があるからです。創造者である神様は私たちに全てのことを自由に任せてくださいました。先ほど申しましたようにエデンの園は神様がお作りになり、アダムとエヴァに 100% 自由に使うように委ねました。それで人間は何でも自由にできるわけなんです。ところがある日蛇を通してサタンが誘惑するわけなんです。そのサタンの誘惑は一つです。神様がこれを食べるなという禁断の実がありまして、それを指さして見せながらサタンはエヴァに誘惑しました。あれを見てごらん、見てごらん、あれを取って食べると実にあなたは神のようになるよ。もちろんこれは真っ赤な嘘であり間違いの言葉であります。しかしそれを見せながらその言葉を聞いていたエヴァの心が動きますよ。そう見ると人は何を見るのか何を聞くのかによって心が影響されるんだということがよくわかります。本当にそうだと思うんですね。皆さんが何を見ているのか何を聞いているのかによって自分の心が影響されますよ。自分の心が命の泉を湧くところであるということをまず覚えてください。その命の水を湧くところが影響されちゃいますよね。何を見るのか何を聞くのかによって影響されて本当に命の水を湧き出しているだろうかということを考えてみてください。サタンの甘い言葉にエヴァの心が揺れてしまいまして、サタンの言われる通りに禁断の実を取って食べてしまいます。それから自分だけではなく自分の夫アダムまで食べさせてしまいます。私はね、お母さんの働き、女性の働き大切だと思うんですよね。なぜかというと男はね、自分の奥さんの話聞かないような格好してるけど全部聞いてるよ。本当にそうなんだよね。 いや私聞かないよと言うけれども、陰で全部聞いてるよ。本当にそうなんだよ。私はじめみんなそうだと思う、はい、だから私は男もしっかりしないといけないんですけど、奥さんの役割って本当に大切だと思うんです。だからエヴァが、ね、自分が取って食べて自分の旦那さんに食べさせたわけだから、もう男はね、奥さんの振り回しによって全部フロフロしてる。奥さんの役割大切なんですよね。だから結婚してない若い人たちは自分の奥さんを選ぶときにしっかりして選びなさいよ。もう一回選んだらもう取り返すことは絶対できないからね。はい、もちろん女性もね、自分の旦那さんを選ぶときにはしっかりしないといけないと思うんですけどね、今日母の日にこんなこと言って申し訳ないんですけどね、はい、でも本当に大切なわけ。エヴァがですね、自分の旦那に食べさせたわけなんです。旦那の話を聞いたと思うんですよね。この実は絶対取って食べてはいけないんだと神様からおっしゃったんだよ。アダムがその話を聞いたもんですから、アダムは自分の奥さんにその話を絶対伝えたと思うんです。だったら自分の旦那さんの話をよく覚えるべきなんだけど、彼女は自分の旦那さんの話はどっかに飛んでしまいまして、サタンの蛇の話を聞いて自分の心を揺れちゃいますね。何を見るのか何を聞くのかということが私たちの心を揺れちゃいますね。なぜ私たちの心を守るべきなのか。あらゆる誘惑が来るわけなんです。皆さん箴言一章から最後まで見ると、あらゆる誘惑からどう戦って私たちが自分を守るべきなのか、自分の心を守るべきなのか、信仰を守るべきか、それを教えているのは箴言なんです。サタンはこれを食べると神のようになると誘惑しました。サタンはそうなんです。神のようになるという言葉の意味は、あなた勝手に自分のわがままにしてもいいよという、そういう言葉なんです。皆さんが自分の思いのままにしたくなるときには、これは神様が与えてくださる心じゃないんです。間違いなく自分の思いのままわがままにしたいというその気持ちは神様が与える心ではありません。サタンの誘惑なんです。エヴァは自分の心を守ることができませんでした。旦那さんも心を守ることができないようにさせました。エヴァだけじゃありません。聖書を見ますとですね、神様がイスラエル民にエリコの町に入ったろう、このエリコの町のすべてのものを聖絶しなさい。聖絶の清い神の裁きです。だから一つも残らず、物は全部を燃やしなさい、すべての生き物を殺しなさい、神の裁きなんです。しかしそこのエリコの町に入ったら目に入りました。美しいコートが、今の言葉で言うとミンクコートが見えたんですね。いやこれはもったいないわということで、そのコートと銀貨と銀河を自分の横取りにした人がいました。その名前はアーカンというんです。アーカン、名前って本当に牛だよね。名前がアカンだからアカンだね、うん、はい、このアカンという人がね、そのように物をすっと横取りした。そのことでどうなりますか。イスラエル民がついのアイという町を攻撃した国、たくさんのイスラエル民が殺されることになります。一人が心を守ることができなかった。だから一人だけで問題じゃありません。皆さん、イスカリオでユダという人、イエス様の弟子でした。しかし彼の目の前に銀貨30というものが渡された時に、心を守ることができませんでした。誘惑の前で、それで自分の先生、大変お世話になった先生を裏切ってしまいますね。だから私はね、自分の心を守ることができないのは自分だけでもう何とかなればいいんだと、そういう問題じゃありませんね。自分の心を守ることができない人間は自分の背で多くの人々の心まで怪我をしてしまう。これが聖書の教えじゃないか。だから自分の心を守ることが大切なんです。自分の心から命の泉が湧くわけ。 しかしそれができなくなるということ、それでは皆さんどうすれば自分の心を守ることができるんでしょうか。時間がだいぶ経ちましたので短にまとめて申し上げたいと思います。聖書を開いておられる方はちょっと箴言4章ちょっと見てください。40節見ると、我が子よ、この言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、神の言葉に耳を傾けなさいという言葉がありました。ここで耳を傾けるということは、まあ、皆さん日本語で耳を傾けるということはよく傾聴することでしょう。聞き泣かすことじゃない、よく聞く、注意して聞くということでありますよね。注意して聞くということでありますね。私たちは自分の耳をどこに貸しているんでしょうか。多くの人々は自分の耳を心を守るために傾けるべきところがあるのに、別のところに自分の耳をとらわれているんじゃないかなと。つまりサタンの声に、サタンの言葉に耳を傾け、自分の心がとらわれ、そして罪を犯してしまう。とても残念なことでした。旧約聖書を見ると、皆さん預言書を見ると特にそうなんですけれども、私は預言書の中でエレミア書と見ると、イスラエル民が神の預言者であるエレミアの話は全く聞こうとしないんです。誰の話聞くのか、偽預言者の話ばっかり聞くんです。不思議なんですよ。人間が滅びる前には神の言葉を聞こうとしないんです。偽預言者の言葉を聞くんです。それは昔も今も同じじゃないかなと思うんです。今日でも自分の十字架を背負って主の前に本当に聞き従うべきであるけれども、しかし正しく教える神の声には耳を貸さないで、自分の気持ちを合わせてくれる話、自分の気持ち、自分のわがままを応援してくれる話に耳を貸せているから、純粋な神の福音を遠くなりますよね。心が落ち着かないんですね。だから自分の心が病むわけなんです。もう一つ、聖書が心守るためにちゃんと神の声に耳を傾けることと同時に、もう一つは神の言葉に目をちゃんと留めることを教えているんです。4章21節見ると、それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保ちなさい。25節見ると、同じ言葉の意味がまた、あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よう、そのように教えています。ここでまぶたということは目を強調する表現である。そして自分が歩み続けている前をしっかり見て、目を右も左もそれないことを教えているんですね。最近ね、交通事故で、よく交通事故の中でいろんな原因があるんですけれど、その原因の中で一つが携帯電話をいじりながら交通事故を起こしているとか結構増えたと言ってました。本当にこの間もニュースに出ましたね。ある人が携帯から道を、地図を確認する、まあ、Google 地図があるでしょうね。それを確認しようとして、それをいじっているうちにもう隣の子供を引いちゃってしまったということでしたね。だから目をそらすということが自分のことを守ることができないということじゃありませんかね。この箴言という言葉は神の言葉に耳を傾けるだけではなく、神の言葉に自分の目もちゃんと先方に向かって注視することを教えているんですよね。もう一つ教えていることがあります。それは24節を見てみたいと思うんですけれどもね。24節見るとこう書いてあるんです。偽りの言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。ここ見るとね、偽りの言葉と曲がった言葉を口からもう外しなさい。あなたの口からそういう変な言葉があるならそれをやめなさい。そういう意味ですよね。私たちが自分の言葉を、自分の心を守るために、自分の口に曲がった言葉、嘘の言葉、そういう言葉を 口から捨てることを教えてるんです。そういえば知らないうちに自分たちの口に曲がった言葉をしゃべる場合がある。正しくわからないのに分かっているようにしゃべっている、あるいは噂をしゃべっている、まあ、こういうことが人を傷つける言葉になるのではないかなと思うんですね。箴言という聖書を見ると後半のところは特に私たちの唇、言葉、とっても大事にいろんなことを教えているんですね。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切る者は棒柿を食べる。柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。穏やかな舌は命の木であり、偽りの舌は魂を破滅させる。人はその口を結ぶ実によって腹を乱し、その唇により収穫苦に乱される。時にかなった語られた言葉は銀の飾りに飾り物にためられている金のリンゴのようである。まあ、このようにさまざまな言葉を見ると、私たちの言葉はとっても大切だということを箴言が教えているんです。だから自分の口に汚い言葉、自分の口に嘘の言葉、自分の口に人を批判する言葉、そういう言葉を載せること自体が自分の心を守ることができなくなるということなんです。だからそういう言葉を口から全部やめましょうということ。私たちの口はいかがでしょうか。家族同士でも、同僚の中で、また教会の同じ信徒同士が自分も知らずに吐き出してしまった一言が、時にはお薬になる時もあれば、それは時には人の心になかなか消えない傷になってしまう毒のような言葉もあるのではないかなと思うんです。特に人を非難する曲がった言葉は自分たちの口からやめるべきではないんでしょうか。それが自分の心をキープすることだと聖書は教えているんです。最後に自分の心をキープするもう一つの方法を教えているんです。26節と27節書いてあるんですけれども、私がちょっと読んでみます。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。ここであなたの足を道筋に心を配りという言葉があります。自分の道に心を配るということはどういう意味でしょうか。よく調べるということでしょうね。息子に対して父親が母親がいろいろ教えてくれるんですが、賢い子供であるならその父の言葉、母の言葉よく振り返り、またその言葉がどういう意味であるのかよく考えると、もそれで右も左もそれないでまっすぐに行く、それがその我が子が自分の心を守る信仰の歩みであると教えてるんです。なぜ聖書は私たちの心を守りなさいと言うんでしょうか。キリストイエスを受け入れるところが自分たちの心です。キリストイエスを受け入れた心が命を保つ。なぜ。イエスキリストが命の主であるから。だから神の御子がないものは命がないと第一ヨハネの手紙がおっしゃる。そういう意味で皆さんの心に命であるイエス・キリストを受け入れたものであるなら、自分の心を保つことこそ命に生きる人生ではありませんか。心って本当に大切なんですよね。たとえ病気の人でもね、病気になった人でも自分の病気を治そうとする希望を持って自分の病気を、ある意味では自分の病気をお付き合いしながら戦っている、その心の気持ちがなければなかなか病気が治りにくいとお医者さんたちがおっしゃいました。勉強の興味を持ってない学生が成功するチャンスが来ても行かせないでしょうね。お互いに愛し合う心がない夫婦がどうやって幸せな家庭を築くことができるでしょうか。やる気のないサラリーマンが実績を伸ばす 事例があるんでしょうか。心が本当に大切なんです。本当に祝福された教会にしたいなら、この教会に本当に神の御言葉に歩みたいという心のある、その志のある信徒たちが当然いるべきであり、志のない人々によってリバイバルが起こるわけではないと思いますね。心を保つこと、心を守ること、本当に大切です。皆さんの心はキリストイエスを受け入れた心であります。そのキリストイエスが聖霊によって今も皆さんの心から命の泉を湧き出してくださることであります。だからそこが汚れないように、だからそこが守られるように、しっかりキープするのは、それが信仰生活であります。イエス様がおっしゃいました。ルカの福音書6章45節最後の言葉です。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪いものは悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからである。イエス様が簡単に申します。心は、人間の心は蔵であって倉庫です。そこからいろんなものを出す。良いものは良い蔵から良いものを出す。しかし悪いものは悪い蔵から悪いものを出すんだって。だから人の言葉はその人々の底から出しているものであります。言葉はその人を表しています。そういう意味で私たちの心を守るということは、キリストイエスによって何よりも大切なことであることを教えます。どうぞ続けてこの箴言を黙想しながら、この1週間も皆さんは素晴らしい主の恵みに豊かな日々を過ごすことをお祈りしたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、尊い主の皆を心から賛美いたします。